8月26日土曜日4時になりました。皆さんこんにちは。彩り大通り通信の時間です。この番組は大通り高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はふうたと
ひなと
むろとけんたと
ツッキーで
お送りします。はい、ということで、はい、今週も始まりました。
はい、
恒例の今日のお天気情報。晴れてますね。
暑いです。
さっきまでちょっと雨が降りそうだったんですけど、ね、今は日差しが照ってちょっと暑いぐらいですね。
暑い、はい、
ということで、はい、皆さん先週は、
ね、
テストがあったということで、
ね、
どんな感じでしたかね。
そんな感じでしたか。
雑
忘れたい感じと、
ね、まあテストに関する話も今日ね、ちょっとしていきますのでね、
チラッと
チラッとします
ね、チラッと。まあこのあと来週あたりもテストに買う、うん、まあ帰ってきてどんな感じだったとか、うん、そういう話もちらほらすると思いますので、うん、はい、まあそれもお楽しみにということで、はい、
はい、
ということで、
みんな今日ふわふわしてるね。
そうですね。いや、先週が収録だったということで、うん、実質我々は2週間ぶり、うん、1週間ぶりですか、
1週間空いて、
1週間空いてということなので、はい、ちょっと忘れてるというか、
ね、
ふわふわしてる部分があるんですけど、
ちょっとね、
ちょっとそれも取り戻しつつ、まあ今日は放送していきたいと思います。
はい、
皆さんもうお聞き苦しいかもしれませんが、どうぞお付き合いよろしくお願いします。はい、ということで、
はい、
まあ、今週も頑張って、そんな感じですよ、頑張っていきましょう。
はい、
この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775、011-723-7775、 E メールアドレスはメールアットマーク 813fm.world、 mail アットマーク 813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマはヒヤッとした体験。
はい、
私のヒヤッとした体験は学校の階段から落ちそうになったことです。
それは危ない。それは危ない。冷や
汗が流れました。
それはヒヤッとしますね。
こんな感じのですね、メッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
はい、ここからは彩りブックスのコーナーです。
イエーイ、ブックスイエーイ。
彩りブックスとは、彩りメンバーが大好きな本、おすすめしたい本を紹介するコーナーです。
うん、
はい、で今回私が紹介するのはですね、塚田薫さんの増量日本国憲法を公募訳してみたらです。
ん、
ね、もうあるんですけど、こんな感じで、
お、
ね、分かりやすいタイトルが本当に
公募訳してみた、
してみた、してみた、
ちょっと分かりやすくした感じなんですか ね、
ね、この本はですね、著者の塚田薫さんが、うん、愛知大学法学部在学中にインターネットの掲示板に日本国憲法を公募訳してみたというタイトルで投稿したところ好評だったため、その後愛知大学法学部教授の長峰信彦さん監修のもと2013年に単行本化したものに、近年の憲法が関わる議論についてのコラムを大幅に書き足し文庫本化したものです。
だから増量。
そうです。
なるほど、
言いたかったことを全部言ってくれた。
やっちゃった。やった、ちょっとあった、
ね。まあ、最近ですね、憲法改正に関するニュースとかもね、
そうですね、
目にする機会も多いと思うんですが、
はい、
まあ、そんな憲法内容実はわからないかもっていう人もね、
はい、わかんないです、
わからない、
わかんないです、
ね、全部わかんないです
という人いますよね、やっぱりね、
この彩りメンバーでも多数います。
ね、だからこの、なんだろう、読んでも難しい言葉で書いてて、
うん、
読んでも自分意味理解できないから読む意味ないんじゃないかとかね、うん、もしかしたら思っちゃう人もいるかもしれないんですが、そんな方にぜひおすすめしたいのがこの増量日本国憲法を公募訳してみたらなんですね。
へ、
ね、やや難しい言葉で書かれている憲法を公募訳、まあ、私たちが普段使っている言葉で分かりやすく読めるという、
いいですね、すごく。
例えばですね、 私が好きなのは第87条の1項、
はい、
原文ではですね、予見しがたい予算の不足に充てるため国会の議決に基づいて予備費を設け内閣の責任でこれを支出することができるというものなんですが、
まるでわからない
聞いただけではですね、ちょっとどういう状況なのか想像しづらい、
はい、
ですが、
わかんない。
それがですね、この本にかかりますと、
はい、
いきなりお金が必要なことがあったりしたとき、内閣は予備費っていうへそくりを使っていいからなということ。
おー、なるほど。
わかりやすい。
すごいいいですね、それ本当に。
想像しやすくて理解しやすいということでですね、うん、ね、まあ、こんな風にですね、楽しみながら憲法を理解できちゃうということなんです。うん、
欲しい。ね、
他にもですね、この公募役の他にも、まあ、こういう感じでなんかコラムがあるんですけど、
はい、
憲法に関するコラムなんですけど、こういう風にね、なんかグラフとか図が入ってるので、これも分かりやすい。
すごい、え、もう中学生とかでも読めちゃう感じですよね。
読めちゃうんですね。すごい、もうこんな感じであ
、すごい分かりやすい、
読みやすいよね。
文字もちょっと大きめで、
はい、で実はですね、私がこの本と出会ったのはですね、
はい、
なんと昨日です。
あ、お
タイムリ
ー、タイムリー。本当はですね、今日も別の本を紹介する予定だったんです。
お
う
お
う、それであの原稿も書いてたんです。でも昨日あの本屋さんに行きまして、
はい、
これが目についた時にパラパラとめくって気づけば買っていたぜ、
はい、お
ね、
いいですね、
運命みたいな、
運命の
運命の法則
で憲法についてですね、詳しくっていうか楽しく知れちゃうですね、増量日本国憲法公募訳してみたら、皆さんぜひ読んでみてくださいということで、ちょっと時間があるので誰かこうなんかパラパラ見てみるというか、
パラパラ見ます。
ふうた、
パラ
パラ見ます。さっきわからなかったって言ってたふうたくん、
パラパラ読みます。
これね、表紙もね、あのなんだろう、硬い感じではなく可愛らしいイラストにな
って、そうですね、
うん、
うん、
おー、なんかすごい何々だよとか、
ね、
だよ、なんか親しみやすい言葉ですごい書かれてて、いいですね。あ、決めなきゃダメだよとか、
ダメだよ
ダメでちゃんとやれよとか、あ、すごい読みやすい、
読みやすい。
なんかあれですね、インターネットとかの掲示板とかでありそうな言葉とか使われてたりとか、
いいですね。だいぶ砕けてるんだね。
そうですね、う
ん、最近のなんか現代の
読みやすい
現代社会に生きる子供たち
ということで、
良さげな本ですね。
ぜひおすすめしたいので、
はい、
皆さん読んでみてくださいね。はい、以上彩りブックスのコーナーでした。ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。またこの番組はインターネットサイトニューゾーン FM でも聞くことができます。サイトのアドレスは http://www.nzfm.jp http://www.nzfm.jp です。またこのサイトでは特典として映像も見ることができます。今、うん、これは何をしてるんだ、
う
ん、
あれです、式です、
式をしてる、ね、そんな感じでですね、放送中のメンバーを見ることができますので、そちらでもぜひお聞きください。
お聞きください。
はい、
はい、ということでここからはですね、
はい、
道理 Q&A ということで、イエイイエイイエイイエイ。はい、このコーナーはですね、学校に関する些細な疑問を2択や3択のクイズ形式で紹介していくコーナーです。
はい、
ということでですね、
うん、
私学校に関する問題を、うん、まあ、作ってきました。
お、
作ってきたんですけど、はい、
はい
はい、作りました。
なんでそんな歯切れ
を。ということでですね、
はい、
まあ、早速出題していきましょう。
はい、
はい、
じゃあ最初どの問題がいいかな。まあ、その最初はとりあえず、まあ、基礎的な問題からいきますかね。
刀らしい。
はいはい、ででん、はい、卒業前に必要な単位数は何ぼでしょうか。はい、これは選択肢もなしで、
あ、
まあまあ分かるでしょうという、分かるよね、ムロ、ムロくん分かるよね。
すごい顔そらした。
大丈夫かな。ちょっと答えてみる。
あ、1年次だからやっぱ
り。じゃあとりあえずケンタ答えてみるかな。
74単位。
はい、そうです、正解です。大丈夫かな。それで卒業できなくなったらちょっと悲しいですよ。頑張って、はい、覚えときましょう。はい、ということでですね、次の問題出題したいもの、第2問で、でん、ボランティアや地域のイベントに参加して単位を認定するキャリア探求というものは学校にありますね。さて、このキャリア探求、何時間キャリア探求に参加すると単位認定になるでしょうか。はい、はい、こちら選択肢があります。
はい、
1、24時間、うん、2、35時間、
うん、
3、45時間、
うん、
はい、あれ、うん、もうなんかみんな分かったような顔をして、
ああ、まあ、多分
分かってますか。ちょっととりあえずツッキー聞いてみる。
何時間だったっけ。
はい、
2じゃない。
2、ああ35時間ですね。うん、じゃひな先輩は、うん、
35
時間。ああ、なんか他の答えないんですか。
いや、だってね、選択肢に出て合ってると思えばその答えを言うから。
そうですか。
そうだね。
そうです。正解です。35時間です。
35時間。
はい。キャリア探求はですね、まあ、35時間、そのキャリア探求のボランティアや地域のイベントに参加していただいて、はい、さらにレポートを、
うん、
A4 のレポートを、うん、あの1枚提出していただけると、うん、なお単位認定と、うん、1単位認定になるということなので、うんうん、
はい、
まあ2階の職員室前にキャリア探求の掲示板があるので、うんうん、興味がある人とか、
うん、
まあそうですね、興味ある人はぜひキャリア探求に参加してはいかがでしょうか、うん、ということで、
はい、
続いて第3問、デレン、来月の9月の、うん、22と23日に行われる学校祭、はい、まあ、通称通り祭ですね、
うん、
今年の学校祭の通り祭のテーマ第10回目なのですが、
うん、
そう、通り祭のテーマはアップテンション、
うん、
ですが、
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 はい、2010年、
10年
2010年第3回の通り祭のテーマは
第3回
です、
うん、まあまあ、
第3回のテーマは何でしょうかということで、
第3
わかるかな。
選択肢じゃないの。
ありますよ、ありますよ、ありますよ、
ある。
1、新風、まあ、新しい風と書いて新風、2、切り札、3、ハイジャンプ。はい、ちなみにこれ正解以外は僕がちょっといいかなって思って考えてきたものだけです。
分かるわけないじゃん。
これあれですね、旧大通り通信時代から聞いてる人とか分かるのかなという感じじゃないですか。じゃあ誰か当てずっぽで、ムロ、
ムロ君好きだね。
新風っぽい、
ほうほうほう、
じゃあ次ケンタは、
3番の
ハイジャンプ、
ハイジャンプ、
ほうほうほうほう、ツッキーは、
1番かな、
1番新風、ひな先輩は
ハイジャンプ、
ハイジャンプ、あ、誰も切り札選ばないんだ、
切り札、
はい。ということで正解1番の新風ということで、
あ、じゃあフータの考えたものにハマっちゃった。
そうです、切り札良かったと思うんですけどね。はい、こちらですね、はい、大通り cc.net、まあ、うん、メディア局が管理しているサイトの、はい、彩り大通り通信のサイトからアーカイブで旧大通り通信の放送が聞けるので、
はい、
まあ昔の雰囲気を聞きたい方とか、
うん、
歴史を知りたい方とかはぜひそちらで、うん、まあ、旧大通り通信の放送を聞いてみては、うん、意外と知らない情報とかを教えたりするので聞いてみてはいかがでしょうか。
はい、
ということで、はい、通り Q&A でした。この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775、 011-723-7775、 E メールアドレスは mail@ mail@813fm.world mail@813fm.world です。懸命に彩りと入れて送ってください。今月のメッセージテーマ、ヒヤッとした体験、
はい、
先ほどもツッキーが一個紹介してくれたような、メッセージをどしどし送ってください。
みんな階段には気をつけてね
危険ですので、はい、皆様からメッセージをお待ちしております。
待ちしております。
ということで、
はい、
早速メッセージが来ました言ってるそばからメッセージが届きました、
う
ん、読ませていただきます。彩りの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
今回初投稿のゆらです。
お、
うん、メッセージテーマのヒヤッとした体験ですが、もしかしたらあまりヒヤッとしない、あまりヒヤッとしないですが、わら、僕が中学校の時に放課後ワークスペースで卓球をしていたら、急に横から気配を感じてみたら、白い髪のおばあさんがうつむいていたという感じです。わらわらおばあさんの特徴はトトロに出てくるおばあさんの服に似てました。ということで
実際にトトロから出てきたかもしれない
何があったんですかね、これは
笑ってますけど大丈夫な人ですか、ね、
この後何があったか気になりますということで、まあ、彩りのゆらからの、
はい、メッセージ、
ありがとうございました。
はい、それではここからは月の文豪リサーチのコーナーです。すごい、2回目にしてすごく久しぶりなんですが、
は
い、
このコーナー2回目
なの？2回目です。
2回目なの？
そうなんですよ、まあ、8月あんまり私出てなかったんですけど、今日もあるんですけど、はい、でこの文豪リサーチというコーナーはですね、その、
はい、
明治から昭和初期にかけて活躍した文豪についてリサーチをして、ちょっとこの文豪さんにはこんな一面もあるんだよっていうことを紹介していくコーナーになります、
はい
はい、そして今回紹介する文豪は、志賀直哉です。
志賀直哉、
知ってます？聞いたことありますか？
知らない。
名前だけは聞いたことがある気がする。
あの2年次の方に言うとですね、今使ってる教科書の一番最初のページに開くと出てるんですよ。
おう、そう知ってましたよ知ってますよ。
知ってました？知ってました、
うん、あれですね、はい、わかりますわかります、
うん、あれなんですというわけで、その志賀直哉さんについて説明していきたいと思います。
はい、お願いします。
この方はですね、1883年に生まれ1971年に亡くなりになった文豪の方では珍しく88歳まで生きている長生きな方です。代表作は暗夜行路、木の先にて、若いなどです。聞いたことありますか？
ある。ありますね。
そしてですね、この方小説の神様っていう、なんだろう、に異名あだ名、ニックネームみたいなのがついてます。これはですね、あの志賀自身の作品正倉の神様という作品名に由来するらしいですね、これにちなんで付けられてるらしい。
正倉と小説、
ちっちゃい、あの宋、なんだろう、あの人弁と
人弁とな
んか僧侶の、
気になる人は調べよう分かんなかった
です。で、ね、この方はですね、その、はい、すごく自身と仲の良かった武者の工事実篤と文芸美術雑誌の白樺を創刊したことで知られていまして、なかなかですね、その文豪の方では珍しく金銭で不自由をしていないですね。この白樺を創刊する時もですね、月2円という、あの当時にしてはすごく大量のお金をですね、自分たちで出して作っているんですよ。これはですね、あの自分の家かな、おじいさんあたりがですね、すごく財界に精通していたことに由来するらしいです。
いいな、
金持ちだったんですね。
金持ちっていいですね
ここでちょっと突然ですが問題です。
ででん
この、はい、紹介してきました志賀直哉さんがですね、すごく大好きだったものがあるんですよ、
おう、
それは次のうちどれでしょう。1電車、2自転車、3自動車とですね、この志賀さんはですね、この選択肢の中の名前で本も出してます、 本というか作品を発表してます。
1800年代です。
900代って言っても過言ではないですけども。
ああ、うん、なるほど。
どれでしょう。じゃあ風太くん目が合った。
電車
ブブ
え僕耐えられるブブブブブブ
ブブブだった話。
電車
電車ではないと。
電車ではないです。
自転車。
自転車。
自転車です。ビーン。この方はですね、すごく自転車が大好きでですね、はい、すごく自転車に、ま、が関係するエピソードをたくさん残してるんですよ。とね、3つぐらいあるんですけど、ちょっと時間の関係で1個ぐらいしか紹介できないので、ちょっと、
はい、
うん、個人的にハマったというか、あ、これは本当に面白いなっていうのが1個ありまして、
はい、
この志賀さんがですね、晩年自分は坂を自転車で後ろ向きに下れると門下生弟子の方に言ってですね、それを本当にやりました。やった結果あの田んぼにはまったそうです。
ですよ。もう危険ですもんね。
もう今でいうフラグ回収みたいな。あの良い子は真似しないでください。こんな、うん、エピソードが残ってるくらいやんちゃだったんですけども、小説の神様と言われるぐらいすごく綺麗な文章を書くことで有名なんですよ。
神様一度は言われてみたいな。
言われたいんだ。
言われたいんだ
ね。
何かの神様って言われたいな。
言われたいの。
彩りの神様って目指して頑張ります。
頑張って
ぜひよ。
はい、
まあ、こんな感じでですね、すごくお茶目というか意外な一面もあるので、はい、今後もですねもうちょっと頻度を上げて紹介していけたらなと思います、う
ん、ですね。
はい、以上文豪リサーチのコーナーでした。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。
はい、ここでですねまたメッセージが届きました。はい、はい、早速読んでいきたいと思います。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
彩りメンバーの大地です。実はこれから進路の関係で東京に行ってきます。今月のメッセージテーマ、ヒヤッとした体験ですが、もうすぐ志望校の入試が始まるので受かるかどうかヒヤヒヤしています。
あ、
それでは皆さん残り20分ほど頑張ってくださいねとのことです。はい、第一先輩ありがとうございます。
ありがとうございます。
東京いいな。
東京すごいね。
うん、
まあ、同じような理由で私もヒヤヒヤしてます。
そういうヒヤというのはいろんな種類がありますね。ヒヤッ
と、
はい、
うん、
ということで、
じゃあ
それでは、
はい、いいよ。
はい、それでは本日最後のコーナーは通りトレンドニュースということで、
はい、
このコーナーは、
はい
はい
はい、学校内で最近起きた出来事やこれからある出来事を紹介するコーナーです。
このコーナーも久々です。
そう
です
、ね、
うん、
はい、まず学校最近では夏休みがまずありましたね。7月26から8月16まで
終わってしまった。
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 残念な。
気づけば終わっていた。
前回の放送で夏休みの思い出、
そうです、
この前の
前回
ん
全然
結構前
の放送であの夏休みの思い出を一部のメンバーを話したんですが、
はい、
まだ話していないメンバーがいるということで、
なんだって
なんだってすごいなんか大根だね。
じゃあフータから、
はい、はい、僕夏休みの思い出、
はい、
思い出ですか。僕はですねあのキャンプに行きましたね。7月31日と1日にキャンプに行って、高校生だけで何ですかね、テントとか立てたりとかも、
はいはいはい、
まあ、僕全然やったことなかったんですけど、
はいはい、
みんなでワイワイやって意外とクオリティの高いものができたりとか、
クオリティのテント
バーベキューしたりとか、
クオリティの高いってあるの。
意外とテント、うん、まあテント
いや立てるの難しいですよね。
はい、
ちゃんと
それはどこのキャンプ場。
それはですねあの北海道の長沼っていうところ。
おー、意外と
遠出しましたね。
そうなんですよ。なんかあの僕は親の車に乗せてもらったんですけど、うん、他の人は電車とかに乗ったりとかして頑張っていきました。
すごい青春してる。
ボソッと
羨ましい、
ね、羨ましい限りです。
はい、
はい、
まだ
まだ戻れる。
もっとあるかなって。
はい、
私、
はい、
私なんか気づいたら夏休み終わってたんだよ。あでもあのテニスの試合が2回ほどありましたよ。だいぶ日に焼けたんですけど、この間あの一緒にレッスンしてる子たちに会ったら全然白いよって言われました。
あのガチな人たち。
私やってはいるんですけど部活やってるわけじゃないので、やっぱり外でやる機会ってあんまりなくて、やっぱ日に焼けないのと、もともと結構白いんで、
なるほど、
比べるとまだまだだなって感じでした。
夏休みもいろいろありますね。
悲しい感じになっちゃった。
終わっちゃった
な。こんな感じのメンバー夏休みがありましたが、
うん、
続いてその後夏休み明けをすぐ8月21日から25日は前期期末講座がありました。
忘れたい、
ありました。
来週に
多分来週ぐらいには返却される
んで、入ってきてしまうんですね。
やだ。
はい、
はい、
出来はどうですか。
手応えは、
手応え
出来は、
なんだんで僕を見つめてるんですか。
いいです。
僕じゃあフータはですね、
うん、
あのうんあのうん、
うん、
そうです、
ね、言葉にできない
けど、あのコミュニケーションですけど、
はい、
コミュニケーションは意外と、そうですね、コミュニケーション英語はですね 1です、
うん、
意外とうまくいったかなって、うん、結構手応えがあったりとか、それだけ、うん、それだけ、はい、入ってくるのが楽しみです。
はい、じゃあ日田先輩は、
私はなんかそれぞれの教科でこう変なミスをしてしまって、
うん、
ちょっと悔しい。
あ、
一番おかしいなって思ったのが、私あの現代文 B を受けてるんですけども、
はいはい、
あのテストで漢字を書こうという問題に、
はい、
素早いって出たんですね。
素早い、あ、
私それがもう本当に思い出せなくて、もうテスト終わった後にあの回答を見て、ああこれだったか、書けたなと思って。
確かにそうですね、
悔しい気持ちになりました。
あれですよ、テストになるとなんか飛ぶ問題とかってありますよね。
わかります、わかります。
後で見て本当に悔しい思いしたりとか、
あ、これだったって、
あるあるですね。
そうですね。
なんかね、テストの時だけ若干いつもの自分じゃない感じが
して、ね、
ちょっと何かは違うんです
。普段ならこんな間違いしないのにみたいなこといっぱいありますよね。しょうがないなって。
そんなツッキーは、
私ですか。私ですね、でもあの20から22までキャンプ行ってきたんですよ。
21と22はテストが
なかったんですよ。あの私24と25しかテストがなかったんで、あの21誕生日だったんで、それも合わせて、
おめでとうございます。
ちょっとキャンプ場に行って、ちょっとキャンプ場で誕生日パーティーみたいなことをしました。その結果若干今胃がちょっとやばいんですよ。
まあ楽しんだんですから大丈夫ですよ、
はい、
大丈夫なのかな。
いや、テスト大丈夫でしたよ。
あ、さすが、
大丈夫でしたよ。
さすが月先輩、
全然大丈夫でしたよ。
憧れます
ムロ君どうだったの、忘れたいって言ってたけど、
さっき先生の方からやばいんじゃないのって
顧問の先生から、顧問の
先生から、あーそうかと思って、そんな感じしなかったんですけど、
あ、まあまあまあまあ、
帰ってきてもいないのに
やばかったよ。
なんか
試験生
のどうしようって、もう若干焦りをまた
覚えて、辛いです。
ちょ
っとそれは辛いよ。
ちょっと月曜日になってほしくないです。
そうですね。
うう
です、
ちなみにケンタは、
僕もコミュニケーション英語1、フータと同じのを取ってるんですけど、うん、僕もそれが多分一番自信あります。
今回は簡単だったのかな。
簡単だった。
あ、僕が勉強してただけですけど、うん、僕ができるだけです
ね。
はい、
ちょ
っとごめんなさい。
僕が分かるっていうのはとってもいいことだと思います。
じゃあ、来月だと、
うん、
農林高校では9月22日と23日には、
うんうん、
学校祭、通り祭があるので、メディア局は機材の運営をするので、
頑張りましょう。
頑張りましょう。
頑張りましょう。ということで、はい、以上で通りトレンドニュースを終わります。
お送りしてきました彩り大通り通信いかがでしたか。大通り高校は北2条西11丁目にあります。
はい、
はい、ということで、はい、早速今日の振り返りコーナーの振り返りをしていきたいと思います。
お願いします。
一、はい、枠目が彩りブックスひな先輩、
はい、
増量日本国憲法を口語訳してみたらです、
うん、はい、
はい、なんかすごく砕けて分かりやすかったですね、
うん、
皆さんぜひ読んでみましょう。
はい、
はい、次が、道理 Q&A ふうたくん、なんかいっぱいあったね。
いっぱいあった、言うて3問ですけどね。
個人的にはちょっとふうたくんのデデンがちょっと面白かったです、
誰もなんか効果音が欲しいなって自分で言うしかないっていう
のが
欲しいな
って、3枠目が文豪リサーチ私のコーナーでした。志賀直也さん自転車ですけど、紹介したエピソード絶対真似しないでください。
はい、
はい、最後がトレンドニュースケンタグ、
通りトレンドニュース、
通り、はい、トレンドニュース、
うん、
夏休みの話とテストがありましたっていうのと来月は学校祭ですよっていう話でしたね、
うん
うん、はい、というわけで曲の振り返りに移ります。
はい、
はい、1曲目が富士ファブリックで虹、
はい、
2曲目が小袋で虹、
はい、
はい、3曲目が世界の終わりでレイン、
うん、
4曲目がスパイエアーで虹、
うん、
アクア、5曲目がアクアタイムズで虹ということでですね、
おっと、
今月じゃない、今週の、はい、今週の曲テーマは何でしょう、は
い、何だろう、
わかんない、
何だろう、
はい、虹ですね、は
い、
言うまでもないと、
ほとんどの曲に 5曲中4曲に虹が入ってますね。
虹入ってるところが虹単体ですけどね、
すごい、
うん、もうなんかもう言うまでもないって感じでしたけど、
はい、
ムロ君、あのデビュー2回目だったけどどうでした？
そうですね、いや、うん、ちょっとは緊張しないで喋れるようになったかなって感じで、
じゃあ今後も頑張ってくださいね。
はい、
うん、もう時間かな、うん、締めよう。はい、今日の放送はツッキーと
フータと
ひなと
ムロと
ケンタでお送りしました。
はい、来週も土曜日の夕方4時にお会いしましょう。この番組は大通り高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。